アップルニュースラジオ。ワンボタンの Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2181回2月8日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。2月も2週目入ってきまして寒いですね。今月のオープニングテーマは予想できない明日です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。エコキュートが新しくなりました。突然の予測できない事故から1ヶ月でした。予測できるローンを18ヶ月お支払いする三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。スマホに入れてるSIMを新しくしたスミレです。データ通信のSIMと通話のSIMと分けて、通話の方を三浦さんと同じ au 系のポボにしたんで、電話ほとんどかけない私は0円プラスデータSIMの600いくらぐらいで毎月運用できそうです。いっぱい使いすぎて値段釣り上がっちゃわないといいな。今日もよろしくお願いします。
今週は春さんはお休みです。IT メディアにあった記事です。アップルと一緒に新学期を始めようキャンペーンで最高1万8000円分のアップルギフトカード提供という記事が出ていました。以前も海外ではもうこのキャンペーンが始まってて、日本でも2月からはなんてニュース取り上げてましたが、始まりましたというお話です。今週は春さんがお休みなんで、河木道3回ともスミレさんと皆さんに参加いただきます。おー、しんどいですけどね、はい、頑張ってくださいね。
大丈夫でーす。
はい。なんか収録前に眠たいとか言ってましたけど。
ごめんなさい。
いやいや、めっちゃ元気ですよ。元気ですよ。元気ですよ。
何わかんない今の。
いや、特になんかもうテンションおかしくなる感じで。
あ、そういうことです。2月3日にアップルが発表してます。最高1万8000円分のアップルギフトカードがもらえるアップルと一緒に新学期を始めようキャンペーンです。学生教職員価格で Mac か iPad を購入するとということなんで、まあ、おのずから購入対象者っていうのがね、その学生さんの親御さんも対象になってたと思います。
今、アップルの、その学割のページ見てるんですけど、
はい。アップルのオフィシャルサイトのページで今、再度、そのサービスの件確認してますが、Mac は Mac の全モデルに学生教職員価格が表示されていますということで、対象となるコンピューターを下取りに出すと、新しい Mac の購入価格は割引になりますという、まあ、これはもういつもやってる下取りですね。うん、その他 iPad やアクセサリーなどにも同じように適用されているものがそのページには紹介されてました。
で、山村さんがどうなのかなって言ってた親御さんが買えるのかってところなんですけど、このページの上の方に、大学生、高等専門学校及び専門学校生、これらの学校に進学が決まった生徒の皆さん、そのご両親、教育機関の教職員の方々などが対象ですって書かれてます。
ということで、
素晴らしい。
大学受かった子を教養しにするといいですね。今日から君は僕の息子だよみたいなこと言って、ふざけんなって言われそうですね。すいません。
それでその子に渡さずに自分で使うわけね。ひどいよね。
渡さなくても本来、まあ本当の親御さんであれば別に子供さんも買って自分も買ってて、それは別に OK な話でしょ。
そうね。そうだね。あ、一台限定とかじゃないもんね。
じゃない
ん
だよ。
うん。確かに確かに。
まあ、いいですね。でも大学生を養子に迎えるより自分で放送大学とか入っちゃった方が早いと思いますけどね。
え、それでも大丈夫なの？
どうかな？
ダメでしたっけ？
そう、毎年このキャンペーン春先に番組で紹介するときに放送大学はどうなんだろうっていう疑問が出るんですけど、ちょっと調べてみました。まず、アップルのオフィシャルサイトの中に学生教職員向けストアトップページっていうところがあって、その中に返品送料を含む販売条件っていうページがあるんです。その中読んでいきますと、Apple Store for Education 対象教育機関っていうところに、放送大学全科履修生及び修士全科生、インターナショナルスクールを含むという文言がありますんで、放送大学の方でも全科履修生及び修士全科生であれば大丈夫なようです。大学受験予備校ということも書かれてますんで、予備校に通われる方も対象となります。 これが学生対象教育機関ということでして、もう一つ教職員対象教育機関というところにも、大学のところに短期大学、大学院、放送大学を含むとありますので、このキャンペーン、お得にお買い物できるようになるようです。そして放送大学の学生さんで、昨年2021年に同様のアップルのキャンペーンを利用した方のブログを見つけました。看護師がイントン生活してみたというブログの中にあった記事で、今年の2月3日に書かれてます。アップル学割、放送大学生なら社会人でも対象に、2022年アップル新学期を始めようキャンペーンは2月3日から4月18日までという記事でして、そこでは春先に毎年やってますようなこのアップルのキャンペーン、昨年2021年に放送大学に在籍していたこのブログを書かれた方が、こういうふうなお買い物をしましたということを書かれていました。そこにもやはり放送大学生であれば全員というわけではなくて全科履修生以外は対象外だそうですというふうに書かれていました。1万8000円分キャッシュバックなら何が買えますかね、1万8000円で。
あれですね、アップルウォッチの新しいプレイデッドソロループのバンドは買えるんじゃないですか。
おー、確かに。
びっくりした。絶対布って言うと思ってた。
言えへんかった。
買っちゃったからね。
もうなんかエコキュートと布はもう1月で終わったみたいな空気になってくる。次また新しいの見つけてもらうとちょっと。
見つけてもらうね。そう。
iPad 第9世代と iPad mini 第6世代はキャンペーン対象外なんでご注意という。
うん、なるほど。はい。記事にも載ってますけど、アップルケアプラスが 20% オフで入れるって地味に大きいですね。
そうだね、うん。
もちろんこれを見越して春先のご予算残してたご家庭もあるかもしれないんでね、
うん、
お得なお話、先週もう一つまた出てまして、 IT メディアさんの記事ですけども、三井住友カード、ビザのタッチ決済プラスアップルペイで最大1000円還元という記事で、三井住友カードが1月20日ビザのタッチ決済をアップルペイとして利用すると最大1000円分の V ポイントギフトをプレゼントを開始しています。期間は今年2月28日までとなっています。1回あたり1000円以上の利用を一口として獲得口数に応じた V ポイントギフトがプレゼントされるというもので、一口達成で150円分、5口達成で合計500円分、10口達成で合計1000円分の V ポイントがギフトとしてもらえるということです。実はビザって、ビザカードで、クレジットで決済で買い物しても、このポイントって入るんですよ。はい、で、まあまあ、だいたいビザカード持ってるためだ知ってると思うけど。
ビザでポイントがつくっていうのは、ビザの提携カード全部が同じポイント制度とは限らないんですよ。
あ、そうか、そうなのね。
カードの発行会社によってポイントの内容全然違うんで。
うん、
今回だと、三井住友カード系統のビザカード。
ここずらーっとそのリストがあるんですよ。スタンダードカード、アナカード、ビザ、ラインペイ、クレジットカード、これが対象ですよっていうので、皆さんインターネットで検索して対象かどうか調べてください。でしか言いようがない。全部ここで一個一個言っていくわけにいかないんで。
うん。
まあでも、私もビザカードでよう買い物しますけど、結構ポイント溜まってますよ。
お
ー。ID で買ってもちゃんとポイントついてたら、まあ嬉しかったです。
お
ー。まあ当たり前かもしれませんけどね。悲しいのは、何年か前まではビザポイントを T ポイントとか他のポイントに変えると結構数字が大きくなってたんですよ。1ポイントが6ポイントに変換とか4ポイントに変換っていうなってたんですね、はい、なんかそれがね、なんか 1,2 年前から急にそういう率悪くなって、なんかほぼイコールぐらいしか交換できなくって、他にもローソンで Apple Pay 利用、ポンタポイントが通常プラス 16% にっていう記事も IT メディアさんは出してまして、これは2月いっぱいだそうです。ポンタカード持ってます？
はい、
持ってます。
はい。前も聞きましたね。私は持ってんっていう回答したら今思い出しました。すみません。他にもブログ気になる気になるさんには、au オンラインショップ、Apple Watch や AirPods Pro の旧モデルを最大半額で販売するセールを開催中という記事も出ていました。au オンラインショップっていうのは au のユーザーしか買い物できないの？そんなわけないですね。
そんなことないですね。誰でも買えますね。
はい。
そうですね。
はい、タイトルとしては au のオフィシャルサイトの中のAU オンラインショップアップルアクセサリーセール2022というページが設けられてまして、そこには対象のアップルウォッチシリーズ5、シリーズ4、シリーズ3、AirPods Pro 全25品を最大 50% オフの特別価格にてご提供いたしますと書かれてまして、これもうすでに始まってるんですけど、終了日については事前にお知らせいたしますって書いてて何も決まってないみたいです、
まあ、とりあえずしばらくはやるつもりだよっていう意思表示かなと。そうですね。
お
ー、そんだけ在庫があるのかな
と。ああ、まあまあまあ、そうかもしれませんね。対象商品は、ずらっと書いてあって、在庫がなくなり次第終了となりますということで書かれてましたね。
現時点で残念ながら、
はい、
AirPods Pro は在庫なしになっているので、
販売終了
なん
ですね。
これを狙った人はちょっと分かんないですけど、ダメかもしれないですね。
他にも見てると、Apple Watch のシリーズでも結構在庫なしになってしまってるのが、いくつか出てきてしまってましてね。
本当ですね。
一番これいいなと思ったのはシリーズ5の 44mm ゴールドステンレススチールケースとミラネーゼループのモデル 91,080 円が 54,648 円。
かなりお買い得感がありますね、
はい、今さらシリーズ5かっていう感じはしちゃうんですけどね。
守ってない方はこの値段で買えるんだったら買っちゃおうかなっていう人もいらっしゃるでしょうね。
iPhone はね、やっぱり OS のこともあり、いろんな機能のことあって、どんどん新しくしたいっていう人多いけど、ウォッチだったら、まあ、1世代か2世代遅れを追っかけて買っていってもいいのかなっていう人も、結構いらっしゃるかもですけどね。
そうですね。
実は私もそうしていこうかなと思ってて。
ああ、安く買えるしね。
そう、4じゃないですか。だから、最新より2つぐらい遅れたぐらいを買い替えていった方が、予算的に楽でいいかなってなって、ちょっと甘いこと思ってるんですよ。
ああそういえば、今この au オンラインショップのアクセサリーセールのページ見たんですけど、一番上に、
はい、
au オンラインショップで Apple Watch を分割払いでご購入いただけるようになりましたっていうことが書いてありますよ。
はいはい。
やったじゃないですか、山村さん。いけますよ、これで。
いや、買えへんって、だから。そう他のもん分割いろいろ払っててきついんですよ、私も。まあ、いろいろお安く買えるお話がそろそろ出てきましたね。もう一つブログ気になる気になるさんには、アップル専門店のニューコム、アップルウォッチ SE と AirPods Pro を同時購入で2200円オフになるキャンペーンを開始という記事も出ていました。ニューコムさんというのは、店舗情報、レイクタウン風、埼玉県越谷ですね。沖縄ライカム店、それから広島府中店の3店舗でやってらっしゃるお店ですね。そのセットで買うつもりでいらっしゃった方にとってお得なお話かなと思いましたが、
うんうん、
ここまで見てますと AirPods Pro、まあ、まだ AirPods Pro はマイナーバージョンアップしてないじゃないですか、
はい、
ずっと初代から同じもん売られてるじゃないですか、うん、こういうセールに出てくるってことはそろそろ次が来るのかなみたいな気がしますよね、うん、
ですね。
今ニューコムさん の、はい、そのどういう会社なんだろうってとこなんですけど、はい、ホームページから運営会社のところポチってやったら、うん、イオンリテール株式会社って書いてあります、ね、
あなるほど、はいはいはい、
あだからこの色合いなのか、
あそのホームページ、うん、はいはいはいはい。ウォッチ SE はここではアピールしてるっていうのは他のキャンペーンとは違うなと思いましたけど、それだけキャンペーンお安くお安くっていうのは自営業の方もサラリーマンの方もいろんな諸々のお仕事の方もなかなかこの手取りっていうのは増えないですね。すみません。誰のってやって話ですけど。IT メディアさんにはこんな記事が出てました。ティム・クック氏の給与明細。時価総額3兆ドル企業の CEO は平均的アップル社員の1447倍稼ぐ。という記事が出てました。1447倍言われてもなぁと思いますけど。これ記事が冒頭のところだけすごい例えを書いてらっしゃってて、経営トップと平均的な従業員の給与には、巨大リンゴと姫リンゴぐらいの格差があるようです。わかれへんやそんなアップルやからってリンゴを例え出されても、すいません。まあ、リンゴ業界の方にはわかる話なのかもしれませんが。そうそう。アップル従業員の報酬総額の中央値は 68,254 ドルだそうです。これ去年のデータだそうです。それの1447倍ですか。
もうなんか数字が大きすぎてどうでもよくなってきちゃいますね。こんだけある、あれだと。
9876万3538ドルですね。1年間で。だからこれに今、円とドル、2月5日現在1ドルは 115.23 円。113億8052万2483円。
すごいね。
そうか。これ、その前に書いてますね。約114億円まで、膨れ上げられる記事に書いてありましたね。はい、見参でした。ありがとうございました。みたいな、ね、
当たりました。
鬼滅の刃の煉獄さん300億円に比べたら、3分の1ぐらい。
給料違うでしょ、だってあれ。その、国さんの肩に乗る重圧たるや、凡人には想像のできない重さなんでしょうね、うん
まあ、そうですよね。お家がモザイクかけられちゃったりとかしてますからね、う
ん、ねえあれから思ったんですけどね、
はい、
言っても大企業の社長ですか、家一軒だけのはずがないと思ったんですよ、はい、それは一個ぐらいはモザイクかけるけど、あと何軒かはモザイクかかってないよっていう ことかもしれんなと思った。
ああ。
さっき取り上げてた、あの、三井住友カードのビザタッチでうんたら、これ多分 ID で決済しちゃうとダメかもしれないですね。
は
い、
そっちの方はね、そのサービスはね。まあ、クックさんぐらい給料もらえてる人は、まあ、クックさんの100分の1の給料でもすごいですよね。だって1億円やからね。
うん、うん。
そんな人はきっとこれを買うのかなっていうことで、ブログ気になる気になるさんにあった記事をご紹介します。グッチ、AirPods Max 用ケースをオンライン限定で発売という記事で。
はあ、
グッチといえば GUCCI というあのブランドのグッチですよ。
はあ、
グッチなんとかさんってあの、なんか。
グッチユーゾーさんですね。
グッチユーゾーさんじゃないですよ。グッチユーゾーさん大人気ですよね。あの人誰と組んでたんだっけな。ウガンダさんと一緒にやってたのかな。ちゃうかも、バンド組んでやってたってね。あ、そや、BG4 や。思い出した。BG4 のメンバーやったんや。
そうだ
そうだ。そうそう。
やってました。
最初テレビでな、忙しバンド言うてやってたような気するんですけどね。
忙しバンド、
うん、で、途中からね、BG4 って言う。だから BG なんですよ。
ああ、なるほど。
そうっていうのね。
BG ね。
BG、はいはい、そう。すみません。全然関係ないのに深掘りしました。すみません。で、このグッチから発売された AirPods Max 用のケース。オフディア AirPods Max ケース。もう一つはオフディアヘッドホンケースの2種類があります。これ、どう違うの？自分で言いながら分かってない。
形は似てるよね。
でも値段違うんですよ。
やっぱ大きさが違うのかな？
オフディアオンライン限定ヘッドフォンケース、AirPods Max 仕様っていう方は 104,500円税込みなんですよ。で、もう一つオンライン限定オフディア AirPods Max ケースっていうのは 107,800円税込み で、写真見る限りはこの二つがむっちゃ似てるんですよね。
違いは何？
両製品ともにアーカイブデザインを再解釈してヴィンテージ感あふれるディティールに現代的な要素を融合させたデザイン。まあ、確かに古のっていうか中世のヨーロッパのみたいな雰囲気も醸してますけど。AirPods Max ってヘッドホンですから畳むと、ごめんなさい、この表現は当たってないかもしれんけど、餃子みたいな感じ。イメージぶち壊し、すいません。餃子みたいな形になってるんですよ、ケースが。で、上からちょっと蓋があって止まるようになってて。全然高級感の例えできない私です。すいません。でも形はそうでしょ。
まあね。
はい。わかりました、オフディア AirPods Max ケースは AirPods Max 専用なんですって。で、オフディアヘッドホンケースっていう方は AirPods Max 仕様って書いてるけど、他社のヘッドホンも収納可能だそうです。
いや別に、どっちかでも入れようと思えば入れるし。
まあまあ、そりゃね。そりゃね。いや、まあまあ、そのフィット感が違うんでしょうよ。
違うとか。
そう。多分
なんか他にも内側にプリントが、そう。なんか文字でプリントが入ってるか入ってないかみたいな、そういう部分もちょっとあるみたいですね。
ええー。グッチのオフィシャルサイト見ますと、今回の AirPods Max 以外にも、AirPods Pro のケースとかも、グッズも紹介されてます。AirPods ケース 68,200 円。AirPods Pro が2個買えるな
。何ですかね、この Apple Watch本体よりもエルメスのバンドの方が高いみたいな、そういう感じになってます
ね。そういうことですね。まあまあ、それがブランドモンということでしょう。
拡大写真見ると確かにすげえ高級感漂ってますね。
はい。
それなりの質ではありますね。
まあ、お金持ちということですと、ギズモンドジャパンに出ていました。ジェフ・ベゾス特注のヨットがデカすぎて、オランダの橋を壊さないと納品不能と判明という記事がありまして、アマゾンの会長のジェフ・ベゾスさん、オランダのオーシャンコという会社に発注していた完成間近のスーパーヨット Y721 というんだそうですけども、これがデカすぎて海に出られないことが分かりまして、ロッテルダムのランドマークとなっている橋を一部解体して納品することになったそうです。全長127メートル。それはでかいですね。
でかいですね。
高いマストが3本立っていて、くぐらないといけない橋があって、その橋の高さが40メートル持ち上がるんですけども、それでも通れないんですって。
うん、
そのマストが高すぎて。マストだけ切ったらあかんのと思うんですけどね。そういうわけにいかんのかな。
どうなんでしょうね。なんか今の技術だったらあれ、川通さなくても、隣の道路とかからレッカーみたいにできないんですかね。
ああ、でも、ドックがこの川に面していたりすると、
うん、ダメなの。水
浸水させちゃった方が効率がいいという。
いや、効率はいいけど、もう通れないんだったらしょうがない。
まあね。まあ、あと船底どんな構造なのかちょっとわし分かんないですけど、ヨットとかやったら、ね、バランス取るために下に長いの出てますやん、あれ。
はいはいはいはい。あ、確かに。
車で運べないですね。死にくいかもしれませんけど。 で、この橋の解体費用は造船会社持ち、ベゾスさん持ちだそうです。ですぐに元に戻しますから、いうことで市議会も認めました、ということだそうです。
元に戻したら近代的になったってことはないよね。
そんなことない。
新しい橋になりましたとか、金使って。
でね、この Y721 っていうのが今年夏にこうやって就航するんですけど、1931年から世界最大のスーパーヨットとしてあったシークラウドっていうモデルがあって、これが全長 109.5 メートルだったんで、これを抜くそうです。
なるほど。
はい、世界の最大のスーパーヨットになるみたいですね。
ああ、なるほど。そういうことか。
いいね、一番になるのが。
なんか、パナマ運河を通れる以上のサイズにはできないみたいな、あれに似てますね。
世界の船が。
そうですね。第二次大戦中の話で、アメリカの戦艦は、そのパナマ運河を通れるようにしないと、西海岸と東海岸を行き来できなくなっちゃうんで、そのサイズで作らないといけないんですけど、日本はそういうの関係ないんで、もっとでかいサイズで戦艦を作ることができたみたいな話があるんですよね。
ここまで来まして最後にちょっと違う話を知れますけども、ブログ気になる気になるにあった記事です。Apple iPhone ライトニングドックの販売を順次終了へ。という記事が出ていまして、925Mac の情報によりますと、Apple が iPhone ライトニングドックの販売を終了するようです。ということで、北米やメキシコなどの Apple 公式サイトではもうすでに検索しても出てこなくなってるそうです。わ、うん、かります ?iPhone ライトニングドック。
ああ、あの、ライトニングがぴょこんと生えてる。
そうそう、あの、四角い板みたいなアルミの削り出したような板の上に、ライトニングのこの板がちょっと一本生えてるだけという。
なるほど。
なんか少し前にビッグカメラでセールで。
そうそうそう、やってましたよね、これね。
ネズミの歯みたいな。
まあまあ、そう見えんこともないけど。最初言ってたんですよね、こういう風にライトニングさせたら iPhone 倒れへんかと、ボキッと折れて、倒れたりすんじゃないかってみんな心配してたけど、意外に頑丈なようですもんね。Apple Store の iPhone 展示にもこの手の台みたいなのがあったと思うんで。結構頑丈にできてるみたいだったんですけどね。アメリカのアップル公式サイトでこれが在庫が切れたのが去年の11月頃と見られてるそうなんで、日本もそろそろそういう風になるのかもしれないというお話でした。また新たな充電台出してきますかね。それとももうサードパーティーにお任せにするんですかね。
マグセーフで、ね、
なるほど。
で充電台ってわけじゃないですけど、はい、折りたたみのアップルウォッチと一緒に充電できるやつ、あとデュアル充電パッドがあるんで、ああいう路線になるのかなという感じもしますけどね。
これ今思ってたんですけど、あの、アップルペンシルの充電台にいいんちゃうのかって思ってたんですけど。
ああ、確かに。
うん。アップルペンシルってキャップ外すとライトニングのコネクタ出てくるんだけど、ペンと一緒にライトニングのジャックの方を両方につけたコネクタがついてくるんですよね。
はいはい、
そうですね。
で、それをここに、ライトニングドックのドックに差し込んでおけば、で固定してなんかテープかなんかで巻いてて、貧乏さ。やっとけば差し。でもね、ペン先が上向いて立ってるのが部屋にあるとか、なんか怖いですよね。
ね、そうい
や、よくほら、映画で転んだらそこガサーで刺さるとか。
それ言われると怖くなってきたな。
怖いですよね。
なるほど。
ホテルのフロントとかで、ペンがピョンと立ってるってあるじゃないですか。
そう。あれ怖い、あれ怖い、あれ怖い。
しますよね。
こんにちは、京都の1103人さんです。2178回アップルマップスで分かることと分からないことを拝聴して思い出したことがあります。配信内のお話ではクックさんのご自宅にモザイクをかけて逆に分かりやすくなってしまったとのことで、その昔 Google マップスのサービスが始まった時、私のお客様のご自宅が Google マップスで表示されないように Google へお願いされたとお話しされていました。確認しますと、マップ内で一歩進むと1ブロックの移動ではなく2、3ブロック程度移動し、そのご自宅前を通過するようになっていました。今回の配信を聞き、今はどうなのかなと確認しましたところ、今もそのままスキップされていました。こういうお願い今も聞いてもらえるんでしょうかね。逆に今の方が聞いてもらえるのかもしれませんが。ちなみに私の自宅を Google マップスで見てみると、なぜか家の裏の場所、括弧道路がポインティングされています。関係あるのかないのか分かりませんが、宅配系のサービスではいつも間違われ、迷子になっている配達員さんが多かったりします。楽しい配信、いつもありがとうございます。と、1103、人さんからコメントをいただいてました。人さんさんコメントいただきましてありがとうございます。この途中でですよ、ポインティングって何か分かんないですけど。 ポイント
そうなんですよ。私もこれどういうことかなと、Google マップにそういう機能あるんで
しょ、まあ、建物の名前とか検索するとピョコンと吹き出しみたいなのがつくじゃないですか、はい、あれのことを言ってるじゃないですか、
は
い
は
い
はい、人さんで調べるとポイントがつくんですかね、はい、
そういうことです
か。人さんのお家の住所、多分これはちょっと私の推測なんですけど、人さんのご自宅の住所を Google マップで入れると、はいはい、なぜかお家ではなくその裏にある道路のところにポインターが出てしまうということなんではないかなと。
ですね。ああ、そういうこと。
結構ビルなんかでもこれずれてる時とか、あと裏口側の方にポインターがついちゃってて、はい、入り口は全然違う反対方向にあって入れないとか、はい、そういうパターンがあるんですよね。
はい、Google マップスの意味は人さん1103って入れてみるんですけど、ね、神戸市電広島電鉄1103号車っていうのもヒットしますね。人さん、見てみたいんで、今度住所、番地まで教えてもらえないでしょうか。
なんかないよ。住所検索すると、ポンとつく、マークと一緒ってことだよね。
まあ、そうですね。
そういうことだね。
ああ、そうか、そうか。国産の家がモザイクをかかってるので、はっきりみんなに知れるようになってしまいましたというニュースを前取り上げたからですね。で、まあ、Google マップスに、あんまり自分のところの家の前を止まって見られないようにしてくれと言ったら、本当にストリートビューでそういうふうにしてもらえるようになったということですか。
そうなんですね。こんな要望を聞いてくれるもんなんですね。
ああ、まあでもいろんなご事情のお家もありますから、うんうん、まあ、Google もなんとはなれば言うことを聞いてもらえるのかもしれないですけど。
うんうんうん、
その街のお家がみんな載せないでくれって Google マップでお願いしたら、街の中を一瞬で通過して隣町に行ってしまったりとかするわけですよね。
ただもう一つ問題は、本人さんっていう確証をどこで取ってるかですね。だって普通にネットで申し込むだけやったら、住所、氏名分かってるから語れるじゃないですか。そこの住んでるご本人が言ってるっていう確証をどっかで得ないと、Google マップスもできないですよね。
でしょうね。
なんかの記事で見ましたけどね、世界中で普通に交通手段使って行ける場所だけども行けない場所っていうのがあるんですよ、
うん、
どういうことかっていうと、
うん、
非常に治安が悪くて、
はいはい、
そこ普通に歩いてるだけでかなり命危ないという場所が世界にはあって、
はいはいはい、
そこも Google ストリートビューは行ってるんですよ、
はい、
で、そうそう、ストリートビューで見るそこその地域みたいなね、
はいはい、
非常にまあ治安が悪い外国でね。日本はね、やっぱりなかったですけど、外国でね、治安の悪いところで、なんか行けませんよっていうのがあって、もう写真見てるだけでなんか怖い雰囲気伝わってくるんですよ。これは確かにそんな気がするみたいな。
うわぁ。
人さんさんもね、ポッドキャストやってらっしゃいますね、皆さん。ログ1103というタイトルのね、番組なんで、また検索して聞いてみてください。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。2月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの復活の時。iPhone 6を引き出しにしまったままにしていたのを出してきて、机の上で Twitter 表示に使っているとか、新しく買った Mac mini で DTM での音楽制作を10年ぶりに再開したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの2月の予定をお伝えいたします。2月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2月23日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。これまでは午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は2月10日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。